お座りください。今朝は8時に家を出てちょうど2時間でこの国立のぞみ教会まで着きました。私は普段神奈川県の座間市にあります相模の教会という教会で日曜日の礼拝を捧げています。相鉄線という、使っていない人にあまり知られていない電車の沿線にある相模の駅という教会が最寄り駅です。相模の教会の牧師の宮井と申します。初めてお目にかかる方が多い教会でいらっしゃいます。私にとって国立のぞみ教会はおそらくですね、私の記憶が正確であるならば、前回私がこの国立のぞみ教会の主日礼拝に出席をさせていただいたのは、私が新学生の時、10年以上前のことであったかと思います。私の記憶が確かであるならば、その当時浅山先生がもうすでに引退をされて無牧でいらした時期のことでした。一度その時に説教に呼んでいただきました。私は唐沢先生のですね、進学校で、違う進学校なんですけれども、一級下に当たるといいますか、先生が進学校に入学をされた次の年に進学生になりました。そのようなこともあって唐沢先生とはずっと親しくさせていただいて、実はこれまでも何回か、国立のぞみ教会の日曜日の礼拝に来て説教してほしいと声をかけていただいていました。今回もですね、1月でしたか2月でしたかお電話をいただいて、3月11日はお暇ですか、お暇ですかとは言わなかったかな、お時間ありますかと、予定ありますかと、いや特にないですけどって、ぜひ国立のぞみ教会に。で、日曜日にそういうやり取りを唐沢先生としまして、翌日私は説教塾という牧師たちの説教の学びのグループがあるんですけれども、そこに行きまして勝木先生にお目にかかったら、あ、宮井先生今回よろしくお願いします、ありがとうございますって、いや先生まだ私は紹介に図ってないんですけど、なんていうこともありました。しかしですね、私の気持ちとしては紹介に図る前からぜひよろしくお願いいたします、伺わせていただきますと。それというのも、これまで何回か唐沢先生に声を、唐沢先生というか紹介の方に声をかけていただいていたんですけれども、何回か私断っていたんです。結構ですね、無下にしたつもりはないんですけれども、タイミングがどうも合わないというか、あ、ごめんなさい唐沢先生、その日うちの教会餅つきなんですとか、あ、その日は近所の子供を呼んでちょっとスペシャルな礼拝をするんでねとか、何回かそういうことが重なってしまって、どうやら私は神様に多摩川を越えることを禁じられてるんじゃないかと唐沢先生と笑いながら話していました。しかし今回何年後しかの思いが実って、ついにこの礼拝に出席をすることが許されました。しかし実は今回もなかなか危なくて、私ちょうどですね1週間前日曜日のこの時間にですね、相模の教会で説教したんですけれども、ちょっと私大丈夫かなっていうふうに思いながら先週の礼拝を実は捧げていまして、というのはその数日前、ですから今から10日11日ぐらい前でしょうか、もうちょっと前かな、13日か、それぐらい前のことなんですけれども、私の息子がインフルエンザになってしまって、うなっていたんですね。私の息子、今度年長さんになる今5歳の息子がいるんですけれども、 それがですね私に移ってしまって、あの土曜日からちょっとなんかおかしいなってこう思っていたんです。日曜日になったらこれやばいなと思ったんですけど、日曜日の朝になってちょっとできませんっていうこともできなかったので、まあ、なんとか日曜日のこの時間だけ頑張ろうっていうふうに思って礼拝を捧げして、礼拝が終わった後にみんなに顔色悪いよって言われて、確かに悪いんですっていうふうに思いながら、皆さん私に近寄らないでくださいで、夜になってちょっとこう我慢ができなくなって、あの座間市の急患センターのところに行って検査をしてもらったら、まあ、5分ぐらいしたら結果分かりますから待合室で待っていてくださいっていうふうに言われたら、1分ぐらいして宮井さんって呼ばれて、インフルエンザでしたと。まあ、それからがですね、まあ、もう大変な1週間でした。そのインフルエンザだということが分かったからなのか、まあ、病気が進んだからなのかよく分からないんですけども、その後本当に熱も出て、もう熱が下がった後もですね、もう頭痛がいつまでたっても取れなくて、まあ、今回はこのインフルエンザ、私 B だったんですけれども、これが今年のタイプがしつこいからなのか、前回私がインフルエンザにかかったのもう20年ぐらい前なので、その時と年齢が違うからなのかよくわからないんですけれども、まあ、本当に熱が落ち着いた後も頭痛も取れず、頭痛が落ち着いた後もだるさが取れず、まあ、だんだん治ってきたかなというふうに思ってもなかなか体力が回復しなくて、まあ、今度は随分苦労させられました。今回ですね、私は国立のぞみ教会の説教の御用をいただきまして、でこの1週間やっぱり床に伏せりながらこの日曜日の御言葉のことを思い巡らしていたんです。まさかそんな病気になるっていうことは考えないで選んだところでしたけれども、まあ、選んだっていうか神様が与えてくださった聖書の御言葉、主イエスキリストが十字架の上で乾くっておっしゃるんですね。この乾くっていうイエス様のお言葉を1週間私は熱にうなされながらずっと思い巡らしていました。主イエスは乾くっておっしゃった。でその時はやっぱり私もずっと乾いていました。熱があるからずっとこう熱があって、口の中はカサカサに乾いて唇もガサガサになって、ああそういう中でイエス様乾くっておっしゃったんだ、十字架の上でイエス様は何よりも渇きを覚えながら苦しまれたんだって、主イエスキリストは私たちの痛みを知り私たちの病を知っておられるって聖書に書いてあります。ああそうか、イエス様ってこういうインフルエンザだったりとか風邪だったりとか、そんな私たちの、まあ、言ってみればつまらないような病気のことだって知っていてくださるんだ、あきっとイエス様も風邪ひかれたに違いないって本当にしみじみこの1週間私は考えました。イエス様も風邪ひいて熱出して喉が渇いていつまでたっても頭痛が取れないっていう、そういう苦しみもご存知だったんでしょう。そういう中でもイエス様は乾かれたに違いない。主イエスキリストってお方は乾きを知っておられるお方です。乾きを知っていてくださるお方です。乾きって何よりも私たちにとっては肉体の弱さです。私たちの肉体が弱いから乾くんです。もしも風邪もひかない、病気にもならない、そんな強い肉体だったら乾くっていうことも少ないかもしれない。でもそれでも私たちはやっぱり肉体持っている以上必ず乾きます。どうしようもなく喉が渇いて夜中ふっと目が覚めるということも誰でも経験したことがあることでしょう。夏の暑い日差しの中でもう本当にカラカラに喉が渇いてしまうということも誰でも経験がしたことがあることだと思います。冬場乾燥した空気の中で夏のように意識はしていなかったけれどもいつの間にか喉がカサカサになっているということも誰でも経験をすることであるのだと思います。 水を飲みたくても、いつもの水がどうしようもなくまずくて飲むことができないという経験をされたことがある方も少なくないと思います。水を飲めない、でも乾いている、乾いて乾いて、一体どうしたらこの渇きから私は癒されるのかとうめくような思いになることもあるのではないでしょうか。心が乾くということもあります。愛情に乾くということもあります。あるいは何かが欲しくて欲しくてたまらなくてどうしても満たされないということも私たちにはあります。私たちにはいろんな渇きがある。私たちはもしかしたらいつでも渇いているのかもしれない。主イエスキリストというお方こそが、しかし私たちよりもなお深く渇いているということをご存知のお方です。今日はそのことをご一緒に覚えたいと願っております。去年のクリスマスのことでしたけれども、相模の教会で一人の若い女性が洗礼をお受けになりました。21、2歳ぐらいの若い女性です。その1年半ぐらい前にひょっこり教会にやって来られました。教会の前の掲示板のところをなんかこう見ている若い女性がいて、教会の人がウィークデーでしたけれども、よろしければご覧くださいって言って教会の中に招き入れてくださった、そんなところから出会いが始まりました。時々教会に来てくださいました。日曜日の礼拝に来てくださいました。忘れた頃にひょっこりやってくるっていうぐらいの、そういう感じで来てくださいました。その年のクリスマス、つまり一昨年のクリスマスということになるでしょうか。その年のクリスマスに日曜日また礼拝来てくださって、でその翌週が確か1月1日がその時は日曜日だったんです。1月1日の礼拝にも来てくださいました。これもしかしたら脈があるかもしれないなって思って、洗礼受けませんかって誘ってみたら、はいっておっしゃって、じゃあ一緒に聖書を読みましょうって言って、1年間それからかけてご一緒に聖書を読みました。一生懸命に聖書を読まれました。本当に熱心に聖書の言葉にむさぼりつくように読んでおられました。ただ一つ私には不安なことがありました。日曜日に礼拝にいらっしゃらないんですね。予定していた回数の学びが終わったんですけれども、その間日曜日には礼拝には全く来られなかった。でもその学びの時には忠実に来てくださって、じゃあもう一冊別の本も読んでみましょうっていうふうに言って、その勉強会をもう少し継続をしてみました。日曜日は大事ですよ、日曜日の礼拝こそが教会ですよっていうことを結構何回か申し上げたんですけれども、しかしなかなか日曜日には来られない。でもちょっとこれ以上だらだら伸ばすのも良くないかなっていうふうに思って、じゃあ今年つまり去年ですね、夏が過ぎたぐらいの時に私思い切って行ってみたんです。今年は12月24日が日曜日なんです。ぜひこの日に洗礼を受けましょうって、具体的にこの日を目指して頑張りましょうっていうふうに言って、具体的にかその日を洗礼受ける、学びをそれで進めていったんです。だんだん最後の方、日曜日にも来てくださるようになって、 無事に洗礼を受けになったんですけれども、洗礼を受けるときにですね、紹介で面接っていうのを受けていただくんですね。でその前に牧師との面接っていう、こう何回か直の話し合いをこうしながら、ちょっとこう突っ込んだ信仰の話を伺うっていう機会を設けていますけれども、その時にいろんなご自分の思いの話をしてくださいました。日曜日の礼拝に出席をするっていうのは、私たちの教会相模の教会が初めてのことだったようですけれども、キリスト教信仰とか聖書っていうものにはずっとこう興味を持っていた。で中学生、小学生か高学年か中学生ぐらいの時から興味を持っていて、学校の図書室で聖書を借りてきて読んだこともあった。あるいは市の図書館に行って聖書を借りてきたこともあった。で私はずっとこう神様っていう存在が気になっていて、信じたいっていうふうに思っていたんです。そんな話をしてくださいました。どうしてそういうふうに思うようになったのか。ご兄弟が二人おられます。上にお兄さんとお姉さんです。お二人ともとっても優秀な兄弟なんだ。で私が中学校になった時に、中学生に入った時に、もう上の二人は二人とも卒業していたんだけれども、みんなあの二人の妹だっていうふうに私のことを見ていて、そのことがとってもつらかった。でそんな二人に比べて私は全然優秀でも何でもない。実はこの方今21歳か2歳なんですけれども、まだ高校生なんです。高校卒業ができていない、休学されている、いろんなことがあったんでしょう。そういう中で兄弟と比較され、それは親だけではなくて、彼女によればご両親もそうだった、ご両親というかごめんなさい、親御さんが離婚されているので、お母様もそうだった。彼女によればいろんな人に私は比較をされて、でダメな方だっていうふうに言われて、誰も私のことを認めてくれない。そんな時に聖書を読んでいた。で教会も行ってみたいっていうふうに思っていた。それで私うちの近所にも教会があるっていうことをインターネットで調べて、じゃあどういう建物なのか見に行ってみようかなって思って見に行ってみて、掲示板見ていたら教会の人に声かけられちゃったんだって。でも彼女はそうやって神様と出会って教会来てくださって、熱心に聖書の言葉を、もう本当にこう乾いた地面に水がどんどんどんどん入っていくようにして読んで、最後彼女おっしゃっていました。これまで学んできたことの中でどういうことが印象に残りましたかっていうことを聞いたときに、神様のことを父なる神様って教えてもらったことですって。ああ私にも新しいお父さんできたんだって思ったって。乾いていることを知っておられる方だと思います。私は、彼女はご自分が乾いているんだっていうことを、そして乾いている私はこの新しいお父さん、神様にその渇きを癒していただけるんだ。そのことも知っていて、そして神様に渇きを癒していただいたのが、この一人の女性なんじゃないかというふうに私は思うんです。主イエス様は、そんな一人の渇きを覚えて神様のところに帰ってきた一人の女性に出会ってくださって、ご自分の父をイエス様教えてくださって、そして教会の一員にしてくださいました。イエス様は乾くっておっしゃいましたけれども、この時イエス様どんな場面でそのことをおっしゃったのか。もちろん十字架の上です。この言葉は主イエスキリストが十字架の上でお語りになった言葉。しかしその十字架の上での、なんていうか文脈っていうか話の流れがあります。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。この後っていうふうに聖書は書いています。何の後なのか。直前のところですけれども、26節 ところから見てみると、イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、婦人よご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。ご自分が十字架にかかっているその十字架のそのトマトのところにマリアがおられる、マリアがいるんです。ご自分の母が、ご自分はもう死んでいかれる。でその母を見つめ、そしてそのそばに立っているご自分の愛する弟子、まあ、おそらくこの福音書を書いたヨハネなんじゃないかというふうに言われていますけれども、その二人をご覧になってイエス様おっしゃいました。母に、婦人をご覧なさい、あなたの子ですって。そこにいるご自分の愛する弟子を指さすことはできませんでしたけれども、指さすかのようにしておっしゃった、ご覧なさい、あなたの子です。今度はそのもう一人の弟子に向かって、ご覧なさい、見なさい、あなたの母です。マリアを彼の母とし、彼をマリアの息子とした。そんなことが起きて、その後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。つまりイエス様はマリアとご自分の愛する弟子とを教会っていう新しい家族になさって、そのことが成し遂げられたっていうことを、今やもう成し遂げられたっていうことを知って乾くっておっしゃった。もう一言だけ申し上げますと、この成し遂げられたっていう言葉、この言葉は実はヨハネによる福音書の中でとても大切な言葉で、第13章に登場します。第13章1節にこういうふうに書いてあります。この前の晩のことをですね、最後の晩餐が始まるとき、杉越祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。この上なく愛し抜かれた、この上なくっていうふうに翻訳されている言葉が、実は今や成し遂げられたっていう、この成し遂げられたっていう言葉の名詞形の言葉が使われている、まあ、つまり同じ言葉が使われています。愛の極みに至るまで、愛の完成に至るまで、キリストはご自分の弟子たちを愛した。そしてその愛が完成したんです。十字架の上で、ご覧なさい、あなたの子ですっておっしゃったとき、見なさい、あなたの母ですっておっしゃったときに、教会をお作りになったときに、新しい神の家族をお生み出しになったときに、主イエスはご自分のこの上なく愛されたその愛が完成したことを知って乾くとおっしゃった。私たちの渇きをご存知でいらっしゃる方は、私たちを家族と出会わせてくださいます。血によって生まれる家族ではありません。主イエス・キリストが結び合わせてくださる家族です。家族である教会の一員にしてくださいます。そして私たちをそのようにして一つの家族に結びつけることによって、ご自分の愛によって私たちの渇きを癒してくださるお方は、そのような教会が生まれたことを知っておっしゃるんです。乾くって。ご自身がそこで乾いておられる。今日はいろんな聖書の御言葉にちょっとこう飛んでいくようですけれども、聖書の中からもう一人、乾いている人、そしてその乾きの中で主イエス・キリストと出会った人をご紹介をしたいと思います。同じヨハネによる福音書の第4章、サマリアの女と呼ばれている人です。168ページ、聖書を読みになる方は158ページですけれども、サマリアという 主イエスキリストが生きておられたユダヤの国の隣にあった国、まあ、しかしイエス様、ユダヤ人た、イエス様たちユダヤ人とは犬猿の仲であったサマリア人の一人の女性。イエス様は正午頃、一番暑い時間に井戸のほとりに座っておられました。たった一人で。喉が渇いておられた。でもその井戸から水を汲むことができなかった。汲むものを持っておられなかったからです。井戸の水というのは普通、朝とか夕方の涼しい時間に汲みに来るので、その井戸端に座っていても、まあ、そこに誰かがやってきて飲ませてくれるっていうことはほとんどないことでしょう。日陰があったのでしょうか。水があったから木でも生えていたのでしょうか。あるいは炎天下だったのか。シエスは乾いておられた。しかしそこに一人の女性がやってきた。暑い真っ昼間に人目を避けるようにして一人の女性がやってきた。水を飲ませてくださいってイエスは彼女におっしゃいます。そこから二人の対話が始まりました。水を飲ませてくださいってイエス様が声をかけたことから二人の会話が始まりましたけれども、まあ、しかしだんだんと話は不思議な方向に進んでいって、私があなたに水を与えることができるんだっていうことをイエス様は言い始めた。彼女はイエス様が何を言っているのかよくわからなかった、まあ、そもそもイエス様なんてことを彼女は知りませんでしたし、なんか変な人がいる、しかもユダヤ人がいるって。彼女はサマリア人だったからユダヤ人であるイエスのことはとても警戒をしていたけれども、まあ、しかも女性が一人で誰もいないような井戸に行って男性がいたっていうふうに言ったらそれだけでも警戒したでしょうけれども、しかも不思議なことを言い始める。イエス様おっしゃいます。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。彼女はついに言いました。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。するとイエス様おっしゃいます。また不思議なことをおっしゃった。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。すると彼女は答えました。私には夫はいません。夫はいませんとはまさにその通りで、あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。彼女にはかつて5人の夫がいた。しかし今は夫ではない男性と同棲をしている。どういう事情があったのかはよくわかりません。まあ、一般的に彼女不死だらな人だったんじゃないかっていうふうに言われることもありますけれども、まあ、そうかもしれませんけれども、そうとも限らない。この当時の女性の社会的な立場を考えると、もしも連れ添っていた夫が死んだとすると、女性には遺産が残りません。一銭も残らない。息子がいればまだその息子が引き継ぎますけれども、息子もいなければ彼女は何も取るものがない。やもめっていうのはこの当時の社会の中で一番貧しい人、一番立場がない人の代名詞のようなものです。かつての5人の夫の中に死別をした人がいたのかどうかは分かりません。でもいたのかもしれません。そういうふうになった時に、じゃあ自分の腕で稼いで生きていこうっていうふうに言うことができる社会でもまたありませんでした。女性がすることのできる仕事っていうものはほとんどなかった。彼女はこれまで一体どうやって生きてきたんでしょうか。結婚して夫がいて、しかし死別をして、その後一体私はどうやって生きていったらいいのか。そういう時に声をかけてくれる男性がこれまで何人かいたのかもしれません。そういうふうになった時に彼女を不死だらな女だっていうふうに言うことは私はできないなと 思います。一体どんな思いで彼女はこれまで歯食いしばって生きてきたんだろうか、そしてどんなふうに彼女は乾いていたんだろうかって思います。そして彼女の心がどんなに乾いているのかっていうことを誰でもよく知っていたのがイエス・キリストっていう方でした。だから彼女に言ったんです、あなたの夫を連れてきなさいって。彼女の心に直球のボール投げたんですね。夫はいません、その通りだ、あなたはそのまま言ったんだね。そういうふうに言われたら、主よあなたは預言者だとお見受けしますって彼女は答えて、この私が話している人ただものじゃないってことを知りました。この人こそ私のこのカサカサの心を癒してくださるんじゃないか、この人こそ私のことを本当に尽きない水をくれるんじゃないか、これまでどこ行ったってダメだったんです、どこ探したってダメだったんです、一瞬良かったかもしれないけれどもまた乾いて、でもまたダメで、そしてまた乾いて、どっかに癒しを求めて、でもすぐまた乾くってことを繰り返していたけれども、でもこの方こそ本当に私のことを癒してくれるんじゃないか。それはちょうど この間のクリスマスに洗礼を受けになった一人の人と同じように、私のこの渇きを癒してくださるのは他でもないこの方なんだって、だってイエス様ご自身がそう言ってくださるんです。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています、その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた、それはあなたと話をしているこの私であるって。一体どこに行ったら私のこの渇きを癒してくれるのかってずーっとさまよっていたけれども、それこの私だってこの方は言ってくださる。このサマリアの女はそのことを信じたし、あるいはあの洗礼を受けたあの一人の女性もそのことを信じた。そのことを信じたときに私たちはもう一回思い起こすんです。あのサマリアの女と出会ったときに、このお方は何ておっしゃっていたのか。水を飲ませてくださいって。あるいは十字架の上で、ご覧なさい、あなたの子です。皆さん、あなたの母ですっておっしゃったときに、このお方は何ておっしゃったのか。乾くって。このお方ご自身が乾いておられる。一体それどういうことなのか。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱいに含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出したって書いてあります。詩編第69編っていう詩編がありますけれども、こんなこと書いてあります。私が受けているあざけりを、恥を、屈辱を、あなたはよくご存知です。私を苦しめる者はすべて見舞いにいます。あざけりに心を打ち砕かれ、私は無力になりました。望んでいた同情は得られず、慰めてくれる人を見出せません。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。乾く私に酢を飲ませようとします。それは私にとって屈辱だって、あざけりだって言います。その通りです。主イエス・キリストは乾いておられる。十字架の上で。私たちを一つの家族にしてくださったキリストが、私たちを愛の極みまで愛し抜いてくださったキリストが、乾いている私たちのために、生ける水を与えてくださったご自身は乾いておられる。なぜか。私たちがこの方をあざけっているからです。私たちが乾くこの方に、 巣を差し出しているからです。このお方の渇きは、私たちが渇いているこの方からさらに絞り取るようにして、その渇きを増し加えさせて、あるいは渇いて水をくださいっておっしゃっているこの方に、水ならぬものを与えて、そうやって渇きをもうますますひどいことにさせている、そういう渇きをこのお方は渇いて、そうやって渇いておられる。主イエス・キリストの渇きは、私たちの無慈悲が与えている渇きです。私たちのこのお方の渇きも痛みもへとも思わないような愛の欠乏が与えている渇きです。主イエス・キリストの渇きは、私たちの罪が生み出している渇きです。そうやってキリストは私たちのために十字架の上で乾くって、おっしゃっているのです。詩編第23編を今朝は一緒に朗読していただきました。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主イエス・キリストは私たちの羊飼いとして、私たちをやはりここでも憩いの水のほとりに伴ってくださるって書いてあります。まさにこの詩編は主イエス・キリストのお姿を鮮やかに描いている詩編と読むことができると思います。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。この詩編を読むと、とっても牧歌的で温かいイメージを、そういう映像を思い浮かべる方も多いのではないかと思います。私もそういうふうに思っていました。ある時ある旧約学者がこの詩編第23編についてこんなことにおっしゃっていました。主は私を青草の腹に休ませというふうに書いてあるこの青草の腹という言葉は、この日本語のイメージとは少しもしかしたら遠いイメージで見た方がいいのかもしれないって。青々とした草が一面に生えているような、そういう場所のことではなくて、砂漠の荒れ地にちょこちょこっと、もうほとんど枯れかかっている草が数本生えている、その程度の草地というふうに考えた方がいいのかもしれないということを、その旧約学者の方はおっしゃっていて、その話を聞いてから私のこの詩編第23編のイメージは一変しました。主は私を青草の腹に休ませというのは、平穏無事な まあ、羊飼いがいてくれれば安心だけれども、いなくてもまあなんとかなる、そういう抑止に私がいるというのではなくて、もうほとんど砂漠そのもの、食べるものもない、そんな荒れ地の中にほんのわずかに見つかった水たまりと、そのそばにわずかに生えているようなわずかな、ほとんど枯れかかった草、しかしそういうところで私は命をつないでいるって、そういう詩編なんだ。そういうふうに思って読んだときに気づいたんです。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。これもしもそういうことがあったとしてもって話じゃなかったんだっていうことに気づきました。今いるんです、死の影の谷の中に。この詩編第23編、この詩編を歌っているこの信仰者は今死の影の谷のどん底にいるんです。だから彼は言います。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださるって。この詩編面白いです。ここに至るまではずっと神様のことを主ってお呼びしています。主は、でもここに来て初めて言うんです、あなたが私と共にいてくださるって。死の影の谷のどん底にいるときに彼が知ることは、まあ、主は私のことを守ってくださるとか、主は私を水のあるところに連れて行ってくださる、それではもう済まない。今私はこの死の影のどん底にいるけれども、でもそのどん底であなたが私と共にいてくださる。主はあなたこそ私とここに共にいてくださるんです。私を苦しめるものを前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださると。今私の目の前にいるんです、私を苦しめるものが。でもそこでもあなたは私のために食卓を整えてくださる。私たちはこの言葉を知ることができます。こうやって知ることができます。主イエスキリストご自身がその食卓にいてくださる。あの私たちの足を洗ってくださったあの最後の晩餐の食卓、あれこそ主イエス様にとって、そのテーブルの上にいた人誰ですか。ご自分を裏切るものです。あるいはご自分を見捨てる者たちです。あるいはその背後にいる私のところにやってきて私を捕らえて十字架にかける者たち、その者たちを前にして、しかし主ご自身がこの私のために、あなたを苦しめる私のために食卓整えて、その食卓に私も招いてくださった。私たちそうやってこの御言葉読むこと許されるんじゃないでしょうか。私を苦しめるものを前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる。そして命のある限り恵みと慈しみへいつも私を追う。主の家に私は帰り生涯そこに留まるであろう。ある人が言うんですね、この恵みと慈しみはいつも私を追うって、これしつこく追いかけてくることだって。猟犬がいつまで経っても獲物を追いかけ続けるように追いかけることだって。あるいはその人ちょっともっと強烈な言い方するんですけれども、ストーカーがいつまで経っても諦めてくれないかのように追いかけてくる。誰が、神様が、どんな神様が、恵みと慈しみを持った神様が、しかし私のことをどんな時にも諦めずに追いかけ続けてきてくださる。皆さん、主イエスキリストっていうお方は乾いておられるんです。その渇きは私たちの罪が深めた渇きであるのと同時に、しかしそれ以上に私たちのことを求めてキリストは渇いていてくださいます。だから私たちのことをまるでストーカーになったかのようにして、どこまで経っても諦めることなく追いかけ続けてくださるんです。何のために？私たちのために食卓整えるためです。私たちがその食卓によって、私たちのこの もうどうしようもない渇きが癒されるように。そして私たちがこの食卓に預かって、私たちが一つの家族になって、その家族の愛の中で私たちが生きることができるように、このお方は私たちのことをどこまでも追いかけ続けてくださる。それが私たちのために乾いておられるイエス・キリストです。今日は3月11日を迎えました。様々なことを、やはりこの7年間のことを思い巡らさないわけにはいかない日です。そのことをお話をするには、これからまたさらにたくさんの時間がかかってしまうので、詳しいことを申し上げることはできません。一つ、私が今思うことは、あの震災から私たちの社会が抱えてきたいろいろな渇きが、やっぱり表に出てきた、そういう日々でもあったっていうふうに思います。7年前、テレビをつけても本当にテレビも、普段私たちが目にしないような状態になりました。そういう時に繰り返し繰り返し語られていた一つの言葉は絆っていう言葉でした。その言葉を批判的に語るということも私たちにはたびたびあったことであると思います。しかし私は思うんです。一つの底の私たちの社会の渇きがあったんだと思うんです。そしてその渇きっていうのは、私たちはこの世が提供するのと同じ仕方で提供しようとはしないけれども、しかしそこでの渇きっていうのは無視していいものではありません。だってキリストが追い求めている人たちが渇いているんだから、キリストはその渇きを何とかしようとなさったんです。主イエスはご自分の目の前にいるたくさんの渇いている人たちをご覧になった時に、じゃあ一体何がなさったのか。絆ブームになって、それ前後だけではないですけれども、私たちの社会ってずっとそういう絆っていう言葉に象徴されるようないい言葉を語ります。癒されるような言葉を、安心できるような言葉を。でも私たちキリストの教会はいい言葉とか安心できる言葉、ちょっと癒されるような言葉を語ることによって、私たちの世界の渇きをイエス・キリストが癒そうとなさっているとは考えていません。私たちはキリストの真似をするんです。乾いている人のところに出て行って、ご自分がますます乾いていかれるキリストの真似を。私たちは愚かになって、キリストが私たちに与えてくださった永遠の命に至る水、すなわち主イエス・キリスト、このお方を述べ伝えます。このお方こそが私たちの渇きを本当に癒すことができる方だからです。そうやって私たちが、このお方こそ私たちの命の水だっていうふうに言った時に起こることは、私たちもキリストと同じ目に遭うっていうことです。乾いている私たちが巣を飲まされるっていうことが起こる。屈辱的な目にそこで遭うかもしれない。でも、キリストはそうやって私たちのための食卓を整えてくださいました。この食卓に預かって、私たちがキリストの血をいただいて、キリストのお体をいただくときにこそ、私たちは本当に癒されて生きることができるんだって。キリストを教えながら、私たちのために十字架の上で乾くっておっしゃったんです。この2018年の3月11日を迎えるにわたって、私たちはこの私たちキリストの教会に、キリストご自身が命を懸けて与えてくださった原点に帰りたいと思います。主イエスキリストこそ私たちのための命の泉、 私たちが愛するたくさんの人たちのための命の泉なのだと、その原点に。そしてこのお方こそ今朝も私たちのために命の水を与えて、私たちを癒して、私たちがこのところから新しい思いを持って出発をすることができるようにと、私たちを送り出してくださるお方だと、私たちはこのお方の命の言葉によって生かされて、新しい日々に送り出されていきます。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうぞ主の御前に命の水をいただいて生かされた私たちを、あなたのしもべとして、あなたの弟子として、新しい週間に再び送り出してください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。